ございます。彩乃です。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日は暇の時間っていうのは人生の中でとっても大事だよねっていうお話です。暇そうだなあいつって思ったら、周りの人から見たらなんかイラッとする要因でもあったりするんですけれども、私の中で暇にする、わざわざ暇な時間を作るっていうのはとても大切だと思っておりますので、そのお話です。そしてその前に1点だけお知らせさせてください。早いもので10月20日の夜8時半からはヒーリングヨガ、満月の夜なんですね、無料のワークショップを開催させていただきます。今回もちょっと娘がね、怒っていたら申し訳ないんですけれども、ちょっとそれまでにうまくまたやり取りをして試みたいなとは思っている状態でもあります。まあなんかまた娘がですね、うちの娘がもうちょっとママやめてよってなったら申し訳ないんですけれども、必要最低限の情報だけをシェアして、録画 VTR を私の個人の LINE からシェアさせていただくっていうやり方をさせていただこうかなと思っております。で、今後はですね、今考えているのは録画配信の VTR で LINE からシェアしようかなと思っているんですね。やっぱり私はリアルなあの時間が大好きで、みんなで願い事を書いたりとか、ちょっとなんかチャットのやり取りをしたりとかっていうあの時間がすごい私は好きなんですけど、今私の中で幸せホルモン的に言うとセロトニンとかオキシトシンっていうものを優位させた方がいいよなっていう状態なんですよね。そう、家族のこととかもうちょっと考えた方がいいよなって思いますので、そうさせていただこうかなって思ってます。もっと自分の時間とか自分のこうしたいっていうものを大事にしましょうね。そして自分と近い距離の関係性の人たちとのつながり大切にしましょうねって言ってるのに、自分の子供の意見をガン無視して進めるのはちょっと良くないなって思ってもいるんですよね。なので今週はリアルタイムで開催いたします。次の次回以降はですね、あの録画配信で、まあでも中身のもうちょっと詰まった私の好きなコラムを紹介させていただきたいと思っておりますので、ご了承いただけますと嬉しいです。そして今回の20日、10月20日のコラムはですね、対人関係に役立つ幸福学っていうお話にしようかなと思っているところなんですね。まだ資料作っていないです。ただ幸福学って本当私は大好きで、これからは幸福学×ヨガっていうものをもっともっと広めていきたいなって思っているんですよね。なので今回ウェルビングヨガっていうものを3回講座でレッスンしているんですけども、それに参加された方は被る内容がありますので、あのご参加されなくてももちろんいいです。でもちょっと満月の夜だし、満たされた気持ちになりたいし、願い事一緒に書きたいですっていう方はぜひともご参加していただけたらとてもとても嬉しいです。では本題です。暇な時間って人生の中でとっても大切だよねっていうことなんですけど、あなたは暇にしていますか？自ら暇を作ろうとしていますか？これ面白くって、人間の心理って空白なものがあったら埋めたくなっちゃうんですよね。あのスケジュール帳とか、まあ、紙の手帳ですよね、それを持っている方って真っ白なまんまだったらどんどんどんどん不安になっていくんですって。なので埋めたくなっちゃう。じゃあもう手帳買わない方がいいじゃんっていうことにもなりそうなんですけども、自分でその空白を楽しむっていうことを心がけるだけで、自分の人生っていうのはもっともっと満たされていくんですね。で、どうして暇にした方がいいか、これはもうあの知っている方も多いと思うんですけども、暇な時にしか思いつかないアイデアがあったりとか、自分のことを見つめ直して自分のことを大切にする時間になっていくからなんですね。多くの場合、その空白があったら埋めたい、余白があったらどうにか黒くしたい、スケジュール帳を真っ黒にしたい、家だってスペースがあったらそこに何かしら置きたいというのが人間の心理なんですね。なので自分が暇であればそこに何かしら仕事をぶっ込んだりとかして、忙しくしたいなって思うのがほとんどの人の心理です。これは私はですね、出産直後に思い描いたもう残念な心理ですね。なんか授乳とか赤ちゃんのお世話している以外ってめっちゃ暇じゃんって思ったんですよね。じゃあその暇な時間って、余剰なんか私何かできるよなと思ってハンドメイドとかしてたんですけど、この時間ってもっともっと本当は自分のために使った方が良かったなとも思います。まあ後悔はしてないんですけどね。で、この暇っていうのが何かっていうと、その自分と向き合う時間、自分の人生を見つめ直す時間につながるよっていうお話です。これは何かっていうと、自分軸で生きるための手段だったり、自分のことを大切にする瞬間だったりするんですね。暇にしたくない人って多いと思います。 大学生とか一人暮らしされてる方だったら、暇な時って基本一人だからすっごい不安になると思うんですよ。私って孤独だなとか、早く家庭持ちたいなとか、どうにかして寂しくないように友達に LINE してみようかなとか、で悪い選択すると SNS なんか覗いちゃって、あ、私もっと寂しいじゃんっていうオチになっちゃったりする人もいるんですけど、暇な時間、一人の時間を楽しめる人って最強なんですね。一人で何か考え事をしよう、今の自分に必要なのはこういうことだとか、あ、私って実はこういうものに興味があったんだよなっていうこと、その自分の人生に対して自分にもっといい選択をするために気づくのって暇な時なんですよ。だっていろんな頼まれ事して残業していて、もう早く帰んないと、早く帰んないとって思ってる時に、いや私の人生って幸福を感じる瞬間これだよなって思ってる人多分ほぼいないですほぼいないですよね。私自身も本当にそうで、朝もチャリぶっこいでチャリぶっこいで送り届けて、そこから急いで帰って往復40分チャリこぎます。でそこからヨガワンレッスンしたり、いろんなこと仕事を始めていくんですけども、それやって気がついたらもう夕方で迎えに行って晩ご飯してお風呂を入れて、で普通の平凡な一日をやってるけども、凄まじくスピーディーにやっているつもりでも、そんな時なんかもう焦っている時、あもう9時じゃんとか、9時じゃんなのになんでお風呂入ってないんだ私とかいう瞬間本当ありますからね。もう一緒ですからね、みんなそうですよ。みんなもう、私なんてヨガの先生だからなんていい生活を送ってんだろうっていう妄想とか本当持たない方がいいですよもう一緒です。もうでもこの生活っていうのは私はまあ好き好んでやってるので全然いいんですけど、でもそんなバタバタしてる一日の中で、あこのアイデア最高だなとか、あこれ新しいことやろうとか、いや私の人生ってこの幸福感あった方が必ずいいから、もっといろんな人にシェアしたいって思うことはほぼないんですよね。この音声配信でさえ、どんなこと喋ろうかな、どんなことを話してほしいかなって考えるのって暇な時なんですよ。今日はなんかゆったりとしてるなとか、あ今日ってなんか植物が太陽の光浴びてキラキラ輝いてるなレベルでゆとりがある時にぐらいにしか、あいいアイデアって浮かばないなとか、あこんなこと話してみたかったんだよなっていうことに気づけていないんですね。なので走り回ってバタバタしている時っていうのは、自分にとっては本当に頭の中よろしくないなって思っています。だからこそ意識をして無の時間、空白の時間っていうのを作るようにしているんですね。予定を全く入れない曜日を作るとか、予定を全く入れない時間帯を作るっていうのもおすすめです。で、ADHD さんあるあるなんですけども、どこに何の予定入れたかを完全に忘れてしまうことがあります。これ私もそうなんです。どれだけ前日、明日これ、明日何時にこれって覚えていたとしても、当日になって、あ今日私何もない日だったわ、暇なんだよね確かって思って、後々あ予定入ってました、ごめんなさいっていうことがあるんですよ。これ本当にどれだけ気をつけても治らなくって、スケジュールとか見ていても別の考え事が始まってしまったら、その記憶ってどっか行っちゃったりするんですよね。これすごい怖いなって本当に思うので、何度もスケジュールカレンダーを見たりとか、あとはその iPhone とかユーザーだったら一番わかるところにカレンダーのアイコン入れておくとか、そんな形で私もやっているんですよね。ウィジェットってできますもんね。でそれ対策を取っていて、最近ではやっとミスが少なくなってきたんですけども、まだまだこれからもあるよなって思います。でこんな方に本当おすすめなのは、例えばこの日のこの時間だけは絶対に予定を入れないとか、日曜日は絶対に何も予定を入れないとか、夜の18時以降は絶対に予定を入れない、もしくはスマホは触れない状況にしておくっていうのをやっておくだけで暇って作れるんですよ。ほとんどの場合フリーランスの方もそうなんですけど、スマホから仕事が入ってくる、タブレットから仕事が入ってくるっていうのは日常茶飯事ですよね。なのでこの仕事を見つけてしまうと、あやらなきゃいけないこといっぱいあるなって思って、また忙しくなっちゃうんですよね。明日この予定入っちゃった、じゃあこうしよう、ああしよう、このプロジェクト進めちゃおうみたいな感じで、どんどん頭の中でぐるぐるしちゃうので、それを止めるのってスマホを開かないとか、タブレット開かないとか、パソコン開けないとか、そういうシンプルなことにはなっていきます。でもこの時間を自分で決めてあげて、こっから先は無の時間、空白の時間、もう何もない暇な時間っていうのをしてあげた方が、人生長い目で見ると、あ私ってやっぱりつながり大事にできてたよねとか、そんな気持ちになっていきますので、暇な時間をどんどん作っていき きましょう。そしてですね、もう一つ、暇な時間を生み出すために自分の時間効率って上げていった方がいいですよね。私だったら洗い物が本当に苦手で仕方がないんですよね。でこれを聞いてくださってる方、よく手相の鑑定とかでお会いした時に、いや私も洗い物苦手なんですよとか、いやあやさん苦手って言ってましたけど、私洗濯の方が苦手なんですよねとか、そういう話をよくしてくださっていて、いや私の洗い物苦手病みんな知ってくださっているのをちょっとなんか恥ずかしいけれども嬉しいですねで私は洗い物が苦手です。でも他に私の友達は本当洗濯物を畳むのが苦手とか、掃除機かけるのが苦手とか、そんなこともあるんですよ。食材買いに行くのが苦手とか、そういうのがあって、嫌だなとか苦手だなって思っているものほど遅かったりするんですよ。自分の行動がまずいやいや始めちゃうので、そこに動くまでの時間ってめっちゃかかるんですよね。で次はそれを始めてからも、あもうここが嫌だから私これが嫌いなんだよって思いながらやるから遅かったりします。でこれって嫌な時間が日常の中で増えていくってもったいないんですよね。かといってじゃあ食洗機全員買えばいいじゃんとか、洗濯機も自動にしちゃえばいいじゃんとか、メイドさん雇えばいいじゃんって話になっちゃうんですけど、そうじゃなくって今すぐできることがあります。それがですね、効果音をつけるっていうことなんですね。これ聞いたことありますかね。掃除機をかけるとか洗濯物を取り込むっていう時もですね、俊敏な動きをする時はですね、シュッシュッシュッシュッとか言いながらやったらめっちゃ速くなるんですって。であとは料理する時とかも、すべてあのなんていうか効果音をつけてあげる、鍋を取ってよいしょではなくてさっさっさっさっで、お野菜切る時もトントントントントンシュシューとか言いながら鍋に入れたりとかしていった方が楽しくって、なおかつ早くなるそうです。なので洗い物もですね、ゴシゴシでもいいし、キュッキュでもいいし、ピカピカでも何でもいいんですけど、効果音をつけていくだけで自分の気持ちってその効果音に現れて楽しくなっていくんですね。なので嫌々な感情が徐々に減っていってスピーディーにもなっていくという不思議な現象が起きますので、これぜひとも私今試しているんですけど、早くなりました。本当早くなりました。でもめっちゃ笑ってますよ、娘が横で、まあ、もうずっとキュッキュッ言ってるみたいな感じで、周りの人がいたら笑われるんですけれども、あの嫌な時間っていうものが減っていって、自分の空白なまどろめるゆったりとした時間を作っていくことがどうしてもしたいという方におすすめのお話でした。試す試さないはお任せいたします。ということで今日も最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。